今日の水戸黄門様は元国土交通省事務次官安富正文先生、そして衆議院議員兵庫一区伊坂信彦先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも高橋真也です。新年、今年こそは素晴らしい、
はい、
日本にしたいですね。
はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
これはもう伊坂先生とか国会議員の人に頑張っていただくしかないですね。
はい、
そうですね、
しっかり頑張ります。
そうそう、僕ね、ちょっとだけ安心なのはね、
はい、
伊坂先生のようにね、なんか僕が伊坂先生言ったら、
もう組んでも、はい、
帰って、まあ、いつも見た伊坂さんみたいね、
はい、
僕はね、やっぱりね、前の去年の予算委員会でね、伊坂先生が発表してた、
はい、
僕ね、伊坂さんのあれ聞いてね、
はい、
やっぱりこういうね、やっぱり見識のある国会議員の人がもっと増えてほしいと思ったね。あれをね、去年ちゃんと見たらね、すごいなと、
うん、
やっぱ勉強してる議員の人は違うなと、
はい、
あのね、適切やって、それは僕はね、その言うとあれですけれどもね、勉強してない議員が多すぎる、それとね、これは安富先生に聞いたいのは、国会議員っていうのは基礎レベルですね。やっぱり基礎にちゃんと勉強した部分がなかったらね、無理。
そういう意味で、まあ、ある意味で僕らなんか、まあ、昔の国会議員と行政マンの関係だと思うんですけども、
はい、
そのいわゆる族議員っていうのがいたんですよね、でこの族議員って例えば民有族であるとか水産族で、農林族であるとか、まあ財務とかね、そういう族議員っていうのが、まあ、なんとなく変な意味で、
はい、
なんか癒着的な表現と結びついてこうダメになってる、否定的な感じで言われることが多いんですけども、でもその先生方よく勉強してましたよ、
まあ、ずっとそれをね、
それ専門でやってますから、
何
十年もやってますから、でそういうのが最近ちょっといなくなったような、まあ僕今直接対応してませんからわからないんですが、そういう感じがして、やっぱり、
はい、
まあ、全部専門家になる必要はないけど、全体を見る政治家ももちろんそういう人も大事だと思うけど、ある分野については俺がもうある一加減持ってんだって、そういう族議員というのか、なんていうのか、専門議員というのか、そういうのがな方々がいてもいいんじゃないかなっていうのをふと思ったりするんです。
それは役所の方にも言われたことがありまして、
そうですか、
やっぱり今いいか悪いか別にして、議員が時々こう、なんていうか、配置換えというかですね、私もずっと厚生労働省10年委員会入れていただいてたんですけど、内閣委員会に行ったんです。まあ、それはもちろんね、やることは変わっていいんですけれども、長くやってる良さっていうのもあると思いまして、
でそればっかりやってると本当にもうその業界と結びついちゃって変な風になるっていうことがあるけど、
癒着はね、良くないですけど、
そういうことじゃなくて、やっぱりある程度はこう勉強して、まあ、変わっていくのも必要だと思いますんで、ただそのやっぱり専門性っていうのをどっかで自分の中で持ってもらうっていうのは必要じゃないかなっていうような気がしますけどね、
は
い、
僕はね、俗議員を悪もんやにしてしまった、
はい、
僕は俗議員がいるからそのセクションというのは広く深く、そういう議員がいなくなってしまったら、僕はやっぱりね、そのセクションの発展性ってかえってなくなってくるんです、とあまりにも表面だけを飾ってしまってね、あいつは俗議員やから悪いねんって、俗議員が悪いんじゃないんですよ、
これだから多分企業献金とか、要はお金の癒着さえなくなれば、私族議員は何の問題もないんじゃないかと思うんですよね。
やっぱりもっと、やっぱり国会議員はお金に対して透明でなかったらいかんかったんですよ、
はい、
うん、それ未だにあるでしょ、そこを自民党がガードしてしまってね、
進まないですね、
うん、思いません、それやったらね、はい、何のためにね、
うん、
あのお金の問題やめたわけでしょ、もともと
政党助成金、
政党助成金ですね、
はい、
ね、思いません、そう、先生僕らの時になんか政党助成金って考えられませんでしたからね、
まあ、その頃はなかったです
からね、なかったですもんね、
なかったんですか、
なかった
そうなんですね、
だから人数
止めし、だから小選挙区がその後かもっと後ですかね、ちょっと僕も詳しいこと忘れちゃったけど、小選挙区になった時、
まあ、やっぱり政治と金の問題が起こって、うん、そのもう政治家がそれこそ族議員が自分の業界からね、
う
ん、お金もらって癒着するのをもうやめにしようと、
はい、
でお金がなくなったら困るだろうから、まあ、皆さんの税金から、うんうん、もうそれこそね、国民お一人コーヒー一杯分だけいただいて、でそれを政党で政治家にお金が回るようにする代わりに、もうそういう企業と政治家のお金の癒着はやめましょうっていうのが政党助成金ができた理由なんですよ、
はい、よくわかりました、はい、さすがでございます、
ダブルで儲取るんですよ、
はい、それはいいですね私もいただきたい、
おかしな話でしょ、僕ね、ええ、政党助成金を廃止したらいいと思って、
うんうん、
あ、逆
に、逆に、なんでか言いましたらね、昔はね、うん、自分で努力して金集めて、
そうですね、
ほんで国会に出てくるわけ、
うんうん、
それで今努力も何もせんとお金なかっても、
うん、
政党助成金があるから、
うん、
サラリーマンみたいに、
うん、
出てきちゃうんですよ
なるほど、ね、昔は政治家になるっていうのは地盤看板カバン、う
ん、はい、
って言われてましたよ ね、 言われてましたね、確かに、うん、だからそれが、まあ、まだ地盤看板はある人あるけど、カバンがいらなくなったと思うと、
はい、
そうね、出てくれるってことはありますわね、うん、
しかも自分は赤字にならないです、ね、
もう今先生がおっしゃったように、うん、今の政治家がなんとなくサラリーマン化してるってのは如実に感じますね、は
い、思います、
そこがね、
思います、
そこがちょっと、まあ、いや伊坂先生みたいな立派な方を前に、ね、言っちゃいけないですけど、本当にあの信念を持って政治家としてこうやって俺は何とかやるんだと、
うん、
まあ、さっきお話聞いたら、もうこっち土日に帰ってきたらいつもあの立っていろいろやってますって、そうそう、こういう政治家って本当に地元に、ね、密着してやってる政治家っていうのが本当にいるのかって感じになって
きましたね。 ありがとうございます。
だから本当ね、どっちかというとこうサラリーマン化してきたな、
うん、
という気がしてならないんですけども、
やっぱりそうなった理由の一つはおっしゃったように、うん、政党助成金、まあ、あの党からお金がもらえてしまうというのは確かにあると思います、
う
ん、昔のようにね、もう全部自分で、
そう、自分の責任で ね、 全部
やらなきゃ、寄付いただくなり何かして、
う
ん、お金集めて選挙出るっていう時代よりも、うん、こう小粒になったと言われるのは本当にそうかもしれない
ですね、
まあ、いい面両方、悪い面両方あって、
まあ、あると思いますけどね、
お金がなければ絶対選挙出られなかった時代が良かったのか、そうそうそう、ね、それとも
今あるいは意欲があって能力があれば出れるというあれになって、
そうなんです、
まあ、昔は地盤看板がなければなかなか無理だったという時がありますからね、
はい、
まあ、どっちがいいとはいえなかなか言い切れないと思います
、ね、極端に言ったりしたら、例えば私がね、自民党で自民党の幹事長しますよね、
うん、
そうしたら比例がある以上は、
うん、
俺あいつ好きやねん言うたら、
はい、
比例の上位に入れちゃう、
ね、ましてそいつが選挙出るまでどうやって生活すんねんと、
ええ、
政党助成金やったらいいわけでしょ、
うん、
好き嫌いだけで何人かの国会議員作れるわけでしょう、
まあ、作れますよ、
なるほど、
まあさすがにそんなエコひいきする幹事長は
幹事長として失格ですよね、もう
党内からもう突き上げ食らって大変だと思
います、いやいやいや僕は それに対してはありますって、はい、
ありますか、
あるんですか、
僕ね、伊坂さん偉いな、この人すごいなと、 本当に思ったのはね、
はい、
さっきおっしゃった議員になるための3つ、
はい、
何にもないね。
そうでしたね。
おそうだったんですか。
そうや、
地盤、看板、カバンですよね。
なんでか言ったらズバリ言うけれども、神戸から出てあるけど神戸の人じゃないねんもん、
はい、もともと、はい、東京
で、はい
はい、
で看板あるわけでもね、うん、
二世議員でもないですし、
うん、はい、
全部自分が一人で駅立ちみたいなして頑張ってきはって、基本的にね、
うん、
そういう面では肺抜きやね、肺上がりというかね、
まあまあ一人でというかそういうのを応援したろうっていう方が神戸にはたくさんおられたっていうのが本当に幸運なことでしたね。
そういう面では神戸の有権者もまとめやな思ったことある
けど、いや本当にありがたいです。
そうだね、僕は昔の中選挙区に戻して、ほんでやっぱ悪いけれども、うん、政党助成金やめてほしい。
今ちょうど定数削減の問題がいろいろありますけど、
はい、
うん、この機会に選挙制度自体をもう一回見直すと、
あ、おっしゃる通りです。
そういうことをぜひね、議論してほしいですね。
今国会の中で超党派で、うん、そういう、あの、私は削減は前からもずっと、うん、もうなんなら維新が言う前からやるべきだって言ってる大賛成派なんですが、
うん、
単に減らすだけじゃなくて、やっぱおっしゃるように選挙の仕組み自体をちょっと今小選挙区は悪い面も出てきてるので見直そうって言って、今超党派で、今自民党まで含めて全党で今盛り上がってるんですよ、国会で。
やってほしいね。
やってほしいですね。
でそこで出てる案の中で一番みんなが、あの、これがいいんじゃないかって言ってるのが今、はい、あの、高橋さんがおっしゃった中選挙区で、ただそこで一人しか選べないってなると、うん、中選挙区昔なんで悪かったかっていうと、はいはい、自民党の人が2人も3人も出るんですよ。
なるほど。
でその中で2人3人通らないと、ね、自民党は過半数いかないから、自民党同士の争いって、うんうん、
戦いになりますね。
それがもうあまりにも大変だったんで、うん、中選挙区やめようってなったんですが、
うん、
だから今出てる案の中では、あの、抽選局にして、で2人名前をかけるような制度、連記、連続の連で連記制っていうんですけど、
はい、
それだと、まあ、自民党ファンの人も自民党2人出てたら2人書いたらいいので、
うんうん、
自民党同士の争いがだいぶ必要なくなるんですよね。
面白いですね。
そういう案が今国会では超党派で出てます。
その前にね、なんとか比例を潰してくれへんかな。
中選挙区になればもう比例はいらないんです。
もういらないかもね。
同じ選挙区で、まあ、2人3人通るような選挙区になるので、
ええ、
もうそんな死に票がほとんど出ないですから、
出ないですからね、
はい、だから小選挙区ってやっぱ死に票、
そうなんですよ、
51% 取っただけで、
ええ、
したあと 49% が、ね、はい、死に票になるっていうのは
や
っ
ぱ
ちょっとね、
そうなんです、
行き過ぎじゃないかなと思いますね。
まあ、51% どころかね、実際は4人も5人も出て1人しか通らないので、
ね、
実際はもう世の中の 20% の人しか入れてない人だけが通って、残りの 80% の意見が全く反映されないので比例も入れて、そういう1位じゃなかった人の票も少しは反映させようっていうのが今の制度なんですね。だから今の比例は意味は一定あると思うんですけど、
そういう意味ではね、
ただね、比例復活とか良くない制度もあるので、うんうん、だ抽選局にして、ね、一つの選挙区からまあ3人ぐらい通るようにして、まあ、
そうですね、
しかも2人名前をかけるようにして、同じ党同士の変な争いがないようにっていうのが今、うん、超党派で出てる案ですね。
面白いですね。ぜひなんかいろいろ議論して、
はい、
ぜひ実現していただきたいと思います。
本当そうですね。僕ら古い世代からしたらね、
なんとなくね、
なんか理解できないことがいっぱいありますよ。僕ね、もっと、なんで日本は本当の意味での産業構造をね、変えれないかって、
うん、
僕ね、怖いのはね、今の若い人の本当に教えてあげたいのはね、ちょっとスパルタの話出ましたね、なんでか言いましたらね、日本人はね、変なとこだけ日本は素晴らしいと思っちゃって、
うん、
そうだね、日本の国ってね、自分で新しい何かで 自立できない国なんですよ。
うん、
それはね、
はい、
ボロボロの戦後ね国やったんですよ、うん、戦後負けて
焼け野原で、
それがね、なんでどうにか立ち直れたか、その立ち直る元をくれた国があったから日本は立ち直った。
なるほど。
それはアメリカなんですよ、
うん、
アメリカは何をくれたか知ってる、
うん、
立ち直るための技術と金くれた、
うんうん、
でそれはなんで偶然くれたか言ったら、
はい、
朝鮮戦争よ。
うん、近いですもんね日本。
朝鮮先生ね、先生やったらもう世代一緒やから分かる。あれあの時朝鮮戦争なかったらどうです、復活してたと思います
ね。分かんないけど、まあ朝鮮特需と言われたぐらい、
そうです、
ね、景気がねものすごく良くなって、
そうです、
ね、それでその結果ね、まあ本当焼け野原だったところが、はい、わーっと変わっていったから、まあそういう意味では大きいですねあれはね。
というのはね、あの時代にね10億ドルくれたんですよ。
あ、そうです、
アメリカは。
うん、
さ当時のね10億ドルってすっごい額なんです
。そうでしょうね、
そうでしょうね。
それをくれたから立ち直ってきたんだ。
あ、それで復興いろいろできるわけですからね、
うんうんうん、
それは日本はね自分でね新しいね、
うん、
構造を本当は作れない国なんだ。なんでか言いましたら、普通やったらば立ち直ってきたらずっと自分らの努力でいけますよね、うん、それはね僕ら学生代昭和
44、
5年やったらまた日本ってめちゃくちゃな倒産件数迎えん、
あ、不景気に入ってたんですか。
そうよ、う
ん、
もう全然不景気になってきてね、
うん、
な結局また助けてくれんね、
アメリカですか。
同じように助けてくれって。
うん、
何を思う、
次はベトナム戦争ですか。
ベトナム戦争、
ベトナム戦争、
まあ、同じようにベトナム戦争起こったら、
うん、
アジアやから
近いですね、
また、まあ、ほんならアメリカは、うん、あ、日本に仕事やろう思って、
うん、
同じように十何億ドルを日本にくれたわけです、
ええ、なるほど。
それでも立ち直
ん
ね、で立ち直ってわー言うてて、
ええ、
調子乗ってバブル迎えてしまうわけ。
あ
ほんならバブル迎えたら、
ええ、
自分で立ち直れる国やったら、
ええ、
30年間こんなしょうもないところになってないはずや、
うん、
それ自分では何もできないから、
うん、
30年間停滞しまくってるわけ、
うん、それと逆、もう一つアメリカがそうやってこうやってくれた朝鮮戦争、ベトナム戦争、まあどんどん、まあもちろん戦後のあれで日本に一生懸命復興の支援をやってくれた、
はい、
なんとか税制とか忘れちゃったけど、そういうやつがありましたけども、そういうのあってどんどんこう伸びたのはいいんだけど、また逆にねアメリカも利己的ですから、
そうです、
自動車戦争とか半導体戦争とかで、そういうので潰してきた歴史もあるんでね、
はい、
これ結構ね功罪、まあいろいろあると思うんだけど、
確かにそうです、
まあ、そこら辺はまあ日本がちょっとそっか置かれた立場ですよね、どうやったってね。
まあでも今日ね お正月
の
回なので、はい、ちょっと私あえて、ま、あの前向きな明るい話題を提供したいんですけどそのね日本は新しいことはなかなかね、うん、できない国なんだっていう、うん、ね、おっしゃったのと、私ちょっと逆のことを今考えてまして、
うん、
日本ダメだダメだって言われてるんですけど、最新 の、 まあ、OECD がやってる国際成人、
はい、
成人式の成人、国際成人力調査って、要は大人の能力、
成人の力、
はい、大人の能力を世界で比べたランキングで、
う
ん、日本は問題解決能力、日本の大人今世界1位って評価されてるんですよ。
なるほ
どね、いいですね。
そうなんですよ、
意外です。
でこれってやっぱりとても希望の持てることで、
うん、
多分平均的な日本の、まあ、大人労働者 働く皆さんは、うん、ま、間違いなく能力的に世界一で、うん、じゃあなんで日本の経済が今こうなってるかっていうのを私なりに調べたら、
はい、
実は別のランキングで日本の足引っ張ってるのが経営能力が世界のもうビリから3番目になってるんですね。
なるほどね。
だからそれはあの経済とか政治も含めたリーダー層にもうちょっと経営能力が加われば、
うん、
働く皆さんの能力は今世界1位と評価されてるので、あのまだなんぼでも伸びしろがあると思って、うん、国会でそういう経営能力を高めるいいですね。まあ、あるいは我々国会議員ももっと経営能力を高めることで、うん、あの土台はもうちゃんと今世界一だということで、うん、そこをやろうということを今国会で提案してるんですね。
それはやっぱり反対に、
はい、
国会議員の大事な仕事ですよね、
はい、そこが今足りてないと私は見てるんです、
う
ん
う
ん、
そういう意味でおっしゃる通りで、今さっきあの議員のサラリーマン化という話があったんだけど、経営者のサラリーマン化、
いやそれもあるかもしれないですね。
何が言いたいかというとリスクを取らない。
おっしゃる通りです。
要するに経営者となったら本来ならばいろんな投資をしてリスクを取って何が今回次の世代にこう発展していくのか、そういうことをちゃんと考えた上で、
はい、
で当然皆さんやってんだと思うけどそこにはリスクが伴うわけですね、それを全然やらないで、まあ俺がいる5年間ぐらい何もなくなんとか過ごして利益をある程度、
はい、
あの蓄えてくれれば、まあ俺いい社長だと言ってみんなに認めてもらえる、
はい、
これじゃだんだん停滞していくだけなんだ、
うん、
だから新しいリスクを取ってその次の時代に即したいろんな商品を、あの開発したりなんだ、
はい、
そういう設備投資ですね、
そ
ういうことをやらないサラリーマン社長みたいなのが増えてきた、うん、まあ、そうでない人もたくさんいますよ今、
うん、
だけど一般的にそんなこう、
うん、
雰囲気っていうか
チャレンジしない雰囲気ですかね、
うん、それがあるんじゃないかっていうな気がしますよ ね、うん、
ね リーダー層をもっと、
ね、もっとね、はい、チャレンジングにしてね、
そうなんですよ、
でどんどん
こそこが鍵じゃないかなと思ってます、
うん、
あのね、
はい、
お二人ともね、
ええ、
上手に新年の、ね、まとめますね。
坂先生今そうおっしゃったから
もうお二人ともやっぱり大したもんですな、
ね、なんか楽しみになってきましたね、うん、今年が、
はい、今日はお二人の素晴らし
い
新年に向かった話を最後に終わりましょう、
はい
はい、ありがとうございます。
今週のお相手は
高井真也と
寺澤奈々子と
安富正臣と
伊坂信彦でした。